知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所学校教育課の鈴木さんと稲木さんに一宮夢人材育成事業中学生の参加者を募集について伺っていきます。鈴木さん、稲木さん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
まずはじめに鈴木さん、一宮夢人材育成事業とは何ですか？
はい、この事業は一宮市内の中学生が将来の一宮市の発展を担い日本や世界で活躍することのできる人材となるための4つの活動があります。1つ目は夢サミットで、中学生が市長、市議会議員、教育委員の方などと一宮市の未来像について意見交換を行います。2つ目は中学生と市長の夢トークで、市長に各中学校を訪問していただき一宮市の今、中学生の今について中学生と意見交換を行います。3つ目は未来リーダー育成塾で、本年度から始まる事業となっており次世代のリーダーを育成することを目的としています。4つ目はプラチナ未来人材育成塾派遣で、東京を拠点として活動しているプラチナ構想ネットワークが開催する人材育成塾へ中学生を派遣し、全国から集まる中学生とともに世界の中の日本、日本の中の愛知、一宮について考えます。今回はこの4つの活動の中で未来リーダー育成塾とプラチナ未来人材育成塾派遣について中心にお話をさせていただきます。
日本や世界で活躍できることができる人材になるためのさまざまなことがあるんですね。稲木さん、今回の募集の対象は中学生の皆さんなんですよね？
はい、一宮市内在住の国立私立を含む中学校3年生を対象としています。
募集の授業は2つあるんですよね？
はい、先ほどもお話しさせていただきましたが、今回は未来リーダー育成塾とプラチナ未来人材育成塾派遣の2つの募集となっています。
まずは中学生未来リーダー育成塾について教えてください。
はい、まず日程についてですが、中心となるのは夏休みの8月22日月曜日から24日水曜日までの2泊3日となっています。場所は岐阜県の白川村にある宿泊施設を予定しています。またこの事前と事後にも半日や1日ずつの育成塾を予定しており、全10回の内容となっております。募集人数は中学校3年生の30名で、各参加者個人の負担金は3万円程度を予定しております。その他諸経費が必要となっております。
そしてもう一つ、プラチナ未来人材育成塾派遣について教えてください。
はい、今年度はオンラインで行う研修と対面で行う集合型の研修を合わせた形で実施します。6月から7月の土曜日に3日間のオンライン研修、8月2日火曜日から4日木曜日は東京の会場で行います。募集人数は中学校3年生3名で、各参加者個人の負担金は2万5000円程度を予定しています。その他諸経費が必要となります。
これは両方申し込むことは可能なんですか？
大変申し訳ありませんが、日程などの都合でどちらか一つの申し込みとなっています。
どちらに申し込もうか悩まれますよね。どちらに参加されても新しい経験であったりとか得るもの、成長などが感じられるかと思います。鈴木さん、今までも友好都市のトレビーゾ市と親善を図る目的でイタリア共和国への海外派遣がありましたよね？
はい、令和元年度まではイタリアへの中学生海外派遣を行っておりました。しかし新型コロナウイルス感染症の影響を受け、 令和2年度は中止となっており、令和3年度以降この事業は凍結となっております。
そうなんですね。今回の募集の内容は今回が初めてですか？
はい、未来リーダー育成塾は令和4年度から始まる新しい事業となりますが、プラチナ未来人材育成塾派遣についてはこれまでも行っている事業となります。
今回の育成塾や育成塾派遣はどのような内容なんでしょうか？
はい、まず未来リーダー育成塾は岐阜県白川村へ行き、普段ではできない自然体験活動や環境保全について学び、自分の考えを発表する活動を通してリーダー育成のための必要な力を養っていきます。また一宮市の毛織物産業に携わる方の講話を聞いたり、実際に工場に伺い作業をする場面を見たりすることで尾州産地の毛織物産業の素晴らしさを学びます。
いろいろな経験ができるんですね。稲木さん、プラチナ未来人材育成塾、こちらはどのような内容なんですか？
はい、プラチナ未来人材育成塾ではさまざまな分野で活躍する講師から未来の社会について考えるヒントや解決に向かう志を学びます。その講義を題材として全国から集まった中学生やチューターとして参加する大学生や社会人など多世代の方との交流や議論を深めてグループとして意見をまとめていくというプロセスを体験的に学んでいきます。
どちらもね、素晴らしい経験ができます。ではお申し込み方法を教えてください。
はい、一宮市立中学校在籍者は在籍する中学校で、その他の中学生は一宮市役所本庁舎4階にある一宮市教育委員会学校教育課で申し込み書を配布します。申し込み書に必要事項を記入して、一宮市立中学校在籍者は在籍する中学校へ、その他の中学生は一宮市教育委員会学校教育課へ申し込んでください。ただし郵送はご遠慮ください。
注意事項などはありますか？
はい、申し込み期間は令和4年4月15日金曜日から4月27日水曜日となっています。また中学生未来リーダー育成塾とプラチナ未来人材育成塾派遣の両方に申し込むことはできません。希望者が多数の場合は第一次審査、第二次審査を行います。作文、面接審査および抽選により決定していく予定です。詳しくは募集要項をご確認ください。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、たくさんの応募をお待ちしております。よろしくお願いいたします。
鈴木さん、稲木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回鈴木さんと稲木さんにお話しいただきました、一宮夢人材育成事業中学生の参加者を募集については、広報一宮4月号10ページに記載されています。お問い合わせは学校教育課、電話0586-857073 0586-857073 です。
76.5iWave。 ここからは一宮市情報をお届けします。まずは8月採用私立病院職員を募集についてのご案内です。今回募集の職種は診療放射線技師、臨床工学技師、言語聴覚士です。勤務場所は、診療放射線技師と臨床工学技師は市民病院、言語聴覚士は木曽川市民病院です。応募資格は、診療放射線技師は昭和52年4月2日以降生まれ、臨床工学技師は昭和56年4月2日以降生まれ、言語聴覚士は平成3年4月2日以降生まれで、いずれも資格のある方です。選考方法は、一次試験は一般教養適性検査、二次試験は面接。診療放射線技師と臨床工学技師は一次試験で専門試験があります。採用人数は各1人。お申し込みは4月25日月曜日までに
応募書類を持参または郵送でお願いします。指定履歴書は市民病院ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。4月25日月曜日必着です。一次試験は5月10日火曜日に市民病院で実施。お問い合わせは市民病院管理課、電話0586715167、0586715167です。続いて令和5年4月採用市職員を募集についてのご案内です。今回募集の職種は障害者一般事務、採用人数は若干名、受験資格は昭和57年4月2日以降生まれで、大学短大を卒業または令和5年3月に卒業見込みの身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている方。お申し込みは5月11日水曜日までに電子申請または指定用紙を郵送でお願いします。宛先は郵便番号 491-8501、 本庁舎人事課までお願いします。指定用紙は市ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。人事課でも配布しています。郵送希望の方は94円切手を貼った返信用封筒長型3号を同封の上郵送でお願いします。5月11日水曜日消印有効です。お問い合わせは人事課、電話0586-28-8953、 0586-28-8953 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
76.5iWave。 それでは最後に一宮障害学習情報を無料配布についてのご案内です。令和4年度に開催する障害学習関連の講座、教室、展覧会などをまとめた情報誌を4月1日金曜日から市役所本庁舎、美祭、木曽川庁舎、出張所などの市の施設で配布しています。お問い合わせは障害学習課、電話 0586-85-7074、 0586-85-7074 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。